それでは、すでに見ていると題しまして、新井先生から説教いただきます。
立法学者とファリサイ派の人々による先生印を見せてくださいというそういうセリフで始まる今日の聖句でございましたが、この印というのは新約聖書特に福音書でよく見かける出てくる言葉です。印というのはあるものがそれ自体の意味を超えて他のものを指し示すというそういう意味の言葉です。例えば身近なところでは印鑑、特に、日本だったら実印というようなものが良い例になります。印鑑はそれ自体は、ほとんどの場合自分の名前などを記した単なる一つのマークに過ぎませんが、日本社会において印鑑は特に実印というのはそれを持っているあるいはそれを押した人、その人の意思を表すことになります。不動産の取引、車を買うときとかも含めて重大な責任を負うという意思を表明するとき、その証拠として、印鑑を押します。で、印鑑に限らず正確に言いますと宇宙のあらゆるものが印であると考えられておりますから、私たちの身の回りのすべてのものや出来事はすべて何らかの印であると。で、私たちはそれらが何を意味しているのか判断、それを判断したり解釈をしながら生きているということになっています。もちろん日常生活の中でそんな面倒なことを考えて、いろんなことをするとか見るとかそんなことをして生活している人はほとんどいないでしょう。私たちはそれらを無意識のうちに判断し解釈をしていると言えます。で、そのような中でどうしても自分の理解や判断解釈ができないというものも出てまいります。それが奇跡と呼ばれるような例えば出来事です。私たちが日常印を判断したり解釈をしたりするのはそれらが私たちの学習あるいは経験に基づいているものに限定をされてしまいます。子供が学校で新しい漢字を習ってきたとしましょう。習う前はそれは単なる模様のようなものでしかありません。しかしそれが特定の意味を持つ文字だということが分かれば、それを理解すれば、その子供の判断や解釈できる範囲というのは広がったことになります。こうして学習や経験、そういうものを重ねるほどに、私たちが理解できる印、それも増えていく。それを理解する力も増していくということになります。逆に言えば学習や経験というのは極めてそれでもなお理解できないというものも決して少なくはありません。そしてそういうものは私たちの理解の範囲を超えますから奇跡だと呼ばれたりするわけです。聖書では奇跡や自然現象など人間が自由にコントロールすることのできないそういうものは神様の臨在の印だというふうにして特別視されてまいりました。ですからイエス様が行ったいろいろな奇跡がございますが、それらはすべて神様の臨在の印、神様がその権威を授けたからそれがなされるのだというふうに理解することができます。そのことを念頭において今日の聖書を読みますと、立法学者やファリサイ派の人々はイエス様に対して印を見せなさいと言っているんですが、これは神の臨在の証拠を見せろ、 あなたが神の権威を携えていることを見せろというふうに言っていることがわかります。一見すると先生という敬称で呼びかけておりますから、イエス様に対して敬意を表しているかのように見えますが、決してそうではありません。どちらかというと、そこまで言うんなら証拠を見せてみろというような、そういう挑戦的な、そういう態度で臨んでいるんだということをお察しいただけるかと思います。しかしイエス様はそういう彼らに対して、印は預言者ヨナに与えられたものの他にはないんだというふうにおっしゃいました。昨年の夏頃にヨナ書を学びましたので、ご記憶の方もおられるかと思いますがまたヨナ書は有名な旧約聖書の物語ですから、ご存知の方もおられると思いますが、簡単に振り返ってみたいと思います。ここで言われているヨナの印というのは、その旧約聖書のヨナ書に記されている物語のことを指しています。神様はヨナに向かって、命令を出します。大いなる都ニネベの人々が神様に背く行いばかりをしているということを嘆き、これの者たちにその都は滅ぼされると警告してきなさい、このような命令を出しました。ところがヨナはそのことを恐れて、ニネベとは反対方向のタルシシュというところに行く船に乗り逃げていきます。このタルシシュのに向かう船に乗っておりますと、神様は海に嵐を起こされました。嵐に揉まれた船は沈みそうになります。人々は船が沈没しないよう積み荷を海に投げ捨てて軽くするなど、さまざまな努力をしましたが、嵐の勢いは決して衰えることなく、いよいよ船は沈みそうになりました。そこで、これはきっと誰か大きな罪を犯したに違いないということで、くじ引きをして、それが誰のせいであるかというのを測ろうとするんです。聖書の世界では、くじ引きは神様の御心を表すものとして時々登場してまいります。で、皆でくじを引いた結果、見事そのくじはヨナに当たりました。人々はヨナを問い詰めます。するとヨナは事の次第を話し、すべての責任は私にある、だから私を海に投げ捨てればこの嵐は収まると、このように言いました。言われたとて、そう簡単にそんなことができるはずもなく、乗組員たちはなおも必死に船を岸に戻そうといたしましたが、嵐はますますひどくなるばかりでありました。そこでとうとうヨナの言う通り、ヨナを海に放り込むんです。嵐はやみ、そこで神様は大きな魚を使わしてヨナを人の身にさせます。ヨナは魚の腹の中で3日3晩祈りました。そこで神様は魚に命じて、ヨナは岸に吐き出されます。改めて神様はヨナに対して、ニネベに向かいなさいと、ちゃんと警告をしなさいと命じます。さすがのヨナも今度は神様の命令通りにニネベに向かいました。そしてニネベの都で、この町は40日後に滅びると叫びながら警告をしたんです。これを聞いたニネベの人々は、身分の高い者も低い者も、ついには王様までもがそのきらびやかな着物を脱ぎ捨て、荒布をまとい、灰の上に座し、断食をして悔い改めました。その結果、神様はこの都を滅ぼすことをやめたのであります。物語はもう少し続きますが、今日の聖句で言われているヨナの印とは、おおむねここまでのことを指していると思われます。イエス様はヨナが 大きな魚の腹の中に3日2晩いたということを取り上げて、ご自身が十字架につけられた後葬られて3日目によみがえられたということを、ここで暗示されます。しかしこの時点ではまだそれは起こっておりませんから、そんなことを理解できる人は誰一人おりません。すでに迫害の予告というのは10章のところでされているんですが、そのことですらヨナの出来事と結びつけて考えられる人などいたはずがないと思います。しかしイエス様はご自身にこれから起こる十字架の受難の出来事をヨナに起こった出来事と重ね合わせながら、特にヨナがニネベの町に警告を発したそのことを指して、その時の出来事を指して、ご自身が今この世に対して悔い改めを迫っているんだということを人々に話すのであります。ニネベの町の人々はどうだったか。ヨナの警告を聞いたとき、王様まで含めてヨナの警告に耳を傾けて、そして悔い改めました。それによって神様は滅ぼすという裁きを思いとどまり、ニネベの町とその人々、そこに住む人々は救われたとあるんです。このヨナを通してなされた警告と悔い改めの勧めというのは、その時の、つまり昔のヨナが言った時の、その時のに限定した出来事ではない、またニネベという都に限定したことでもないということを、実は私たちは思い起こさなければならないんです。そこに記されている印、これはこの後の時代、その世、つまりイエス様の時も、そして今に至るまで神様に背くなという命令でありますから、これは有効なのだということを思い起こさなければならないということです。同じようなことが実は福音書ではラザロの物語でも示されています。今でいう、ホームレスのような立場であったラザロが金持ちの家の前で亡くなり、そして天国に行きます。ほぼ同じ頃、時を同じくして金持ちのラザロが、金持ちも死に、そして地獄に送られ、その豪華で苦しみます。金持ちはラザロをまだ生きている自分の家族のもとに遣わして悔い改めるように伝えてほしいのだと天の使いに願いますが、これまでに何度も忠告されてきたにもかかわらず、決して悔い改めようとしなかった者たちのもとに、今さら使いをやっても無駄だというふうにあっさり拒否をされてしまったという、そのような物語です。ラザロの物語は悔い改めの必要性を知りながら、これをないがしろにした者たちへの裁きが確かにあるよということを、そしてそれは迫っているよということを読者に示していて、しかもいつこの世が終わるか、その最後の審判の時が来るかとも知れない、そういう私たちに悔い改めのチャンスというのは待ったなしなんだということも示しているのでありますが、ヨナの物語は悔い改めの勧めを受け入れる者を神様は確かに顧みてくださる、そういう印でもあると、そのことを私たちに示しています。この場面で律法学者やファリサイ派の人々はイエス様に対して神様の臨在の証拠を見せろというふうに迫っています。つまりイエス様が神様に使わされた、神の権威を携えている神の子であるという証拠を見せろと、そのように言っているのでありますが、それはイエス様が悔い改めを迫っていたからに他なりません。何の権威で 私たちにそれを要求するのかと。ご存知のように、イエス様ご自身が神様の臨在といえる数々の印をこれまでにも行いながら、悔い改めを人々に示してきました、進めてきました。ところが実際はどうか。その印を目撃した、つまり目の当たりにした人々でさえ悔い改めない者は大勢いたんです。つまりイエス様が行った、例えば病気を癒す、障害を癒す、そのような奇跡や悪霊を追い払うといったそういう奇跡なども、多くの人たちはそれを神様の臨在の印とは見なさなかったということでありましょう。理解不能な出来事であったにもかかわらず、それを行うイエス様を神様の警告と結びつけようとはしなかったということでしょうか。そのような状態の世の中であるならば、ましてや今ここで神の臨在の証拠を見せろ、神の権威を携えている証拠を見せろというような挑発的な態度で臨むこの律法学者やファリサイ派の人々に、イエス様が印を示したとしても、それを彼らが受け入れる、素直に、ああやはりそうでしたかというふうにして受け入れることはおそらくないでしょう。悪霊払いを目の当たりにしながら、それを成し得るのは悪霊の頭ベルゼブルの力によるのだというふうな言いがかりをつけたほどです。ラザロの物語に置き換えてみれば、律法学者やファリサイ派の人々は金持ちやその家族に例えられているわけです。大切なことは、印を見たか見ないか、目撃したかしないかということではもちろんないんです。その御言葉を、その勧めを受け入れるか受け入れないか、イエス様のその御言葉を信じるか信じないかということなのでありましょう。ヨナの警告は、実は何の奇跡的な出来事も行われないで、ただヨナが語る言葉だけでなされています。彼は大声で叫びながら悔い改めを迫っただけなんです。それを聞いた人々が自らを顧みた時、直ちに悔い改めて灰の上に座したということを私たちは心に刻まなければなりません。彼らはヨナの警告に対して何か印を見たから信じたのではないんです。ただその言葉を聞いて自らを顧み、何も見ないで信じたのでありました。信じようとしないまま印だけを見たかったような、むしろ挑発的な態度で臨んだ律法学者やファリサイ派の人々に対して、イエス様は厳しい裁きの言葉を残されています。終わりの時の神の裁きは全ての人に定められておりますので、誰であってもそれを逃れることはできません。でもその時、イエス様の十字架の上にその罪を清め許されているんだということを確信する私たちは、罪が贖われているのですから、その罪の責を負わされることはないと信じるんです。でも信じることのないものは、それこそニネベの人々まで加わって罪に定められるぞとイエス様はおっしゃいます。その裁きの対象は律法学者やファリサイ派の人々だけではなく、全ての人であるということを忘れてはなりません。つまり私たちも裁きの対象になるわけです。それでも私たちは、言うまでもありませんが、恐れることはありません。なぜなら私たちはイエス様の悔い改めの勧めを聞き入れ、イエス様に信じ従う決意を日々新たにするからです。 私たちは人として生きる限り罪人であることから免れませんが、それでもなお私たちの罪を背負い十字架に上げられた、そしてその罪をあがなってくださったイエス様を信じ、この方に従おうとするがゆえに私たちは救われるのであります。私たちはイエス様の印をあたかも手品を見るかのように目の当たりにすることはありませんが、イエス様が私たちを捉えていてくださるということを信じるとき、そこに神様の印が表されているということに気づくでありましょう。見ないで信じる、そのような賢いものでありたいと思うのです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。御子イエスキリストの十字架の死による贖いの出来事、そしてそこから復活なさって示された永遠の命への扉を私たちにも開いていてくださることを私たちは信じ、あなたと共にこれからも歩んでいきたいと思います。どうぞ私たちが罪に気づかされるためにしっかりと悔い改め、すべてをあなたに委ねて歩み続ける、そのような道をお示しください。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。